防災コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。今日は富山県防災士会の赤坂清和さん、古木健二さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では今日のテーマなんですけれども、家庭でできる防災対策ということなんですけれどもね、赤坂さんは実際にお家でどんな防災対策をしていらっしゃいますか？
ですね、まず冷蔵庫に対しては突っ張り棒で天井に固定していると、うん、タンスですけども、はい、滑り止め、より摩擦を防ぐ板ですか、FRP とかそういうのが出てきている、三角の斜めになったのを手前に引いて、後ろの壁とのその倒れを少し抑えると。突っ張り棒というので、長さタンス短いところは短いので、ちょっと長さのあるところは長めの突っ張り棒っていうのを別々に売ってますので、それを買ってきて、あと調整しながら締めると。で、2点でなくて取り付ける場合は手前でなくて後ろ側で壁側で取り付けると。で、手前ですると揺れた時にパタッと抜けてしまいますので、やっぱり後ろの方で取り付けていただいたら壁との隙間ができないので前に倒れないと。
あ、そういったグッズっていうのは、はい、そのいろんなところで売っていますかね？
はい、そういうホームセンターで売ってますので、地震対策用のそのグッズがたくさん並んでいるコーナーありますので、そこへ行って探していただければ、いろいろ種類がありますので。で、あとピアノなんですけども、ピアノもやっぱり重たいピアノだったら、下にスライド、滑り止めですか、はい、下でやっぱりちょっとこう地震の揺れを逃がすという、なんかそういうグッズがありまして、ピアノ専門店に行っていただければちゃんと売ってますので、電話でお聞きしていただいて、取り寄せていただくと、ただピアノ、重たいピアノが倒れなくなるという優れものですので、ピアノ持っている方はぜひそれをつけていただければいいと思います。
なるほど、はい、本当に見てみますと、家の中っていうのは大きくて重たいものが結構あるんですね。
はい、はい、
そのそれぞれに対して、そのぴったりと合ったものを取り付ける必要がある、はい、ということですか？
そうですね。
あとはガラスですよね。
そうですね、今大体新しく建てる方はもう取り付け型で、水屋とかそういうのを別に買って、ね、そこに置くというタイプではないと思うんで、でもやっぱガラス、食器とかそういうのを入れるときはガラスがありますので、ガラス、食器が入れてそのガラスに当たって壊れないように、フィルムですね、それを貼っていただければ扉が割れないと。
はい、こういろんなところをチェックする必要があるんだなというふうに今の話聞きますね。そうですね。
あと水、やっぱり1人、7リッターとかそれが余裕を言われるんですけども、我が家には2リッター入りのロックを入りのワンケースを、10ケースぐらいですかね、備蓄として。で、古いのは手を洗ったりするのに、で、新しいのは飲み水に使うと。で、あとヘルメットと非常持ち出しんですか、そういうのを玄関先に備えております。
はい、お水結構たくさん持ってらっしゃるんですね。
はい、
やはりこうお水があればまずは安心かなというね、
はい、
そういった気がしますね。
水があればやっぱり山で遭難した人たちでもやっぱり3日とか4日とか生き延びれるので、やっぱり水がやっぱり一番いいのかなと。で、あと乾パンとかそういうのもあるんですけども、賞味期限とかそういうのがありますので、水もそうなんですけども、そういうふうに備え付けております。
そうですか。古木さんはご自宅ではどんな備えをされていますか？
はい、うちは父親が分家した時に作った家で、昭和23年頃に作った家なんです。それで耐震構造が非常に弱いもんですから、今富山県が9割補助して いるという耐震診断を受けました、
はい。
で、あの、まあ、金額的には2000円だったんですが、あの、結果は 0.21 ということで非常に壊れやすいうちだということが分かりました。で、あの、診断していただいた方から、あの、このうちはこんなふうに倒れるよ、ここを補強しないとダメだよというのを、あの、聞きまして、やろうと思ったんですが、ちょっとお金が高いもんですから、うん、今、あの、家族と相談しておるところであります。
そうですか。ちなみにどんなふうに壊れる可能性があるお宅なんですか？
はい、あの、うちは、あの、玄関と広間というところが、あの、外に、あの、面しておりまして、そこの方に柱がなくて広く、あの、オープンにできるところなんですが、そこの分がやはり一番弱くて、こう、家全体がそちらの方を見て回り込むように潰れるよっていう話を聞いております。あの、弱いところが分かるわけですから、あの、その知らないことよりも知っていた方が、あの、どういうんですか、逃げるときに素早く逃げ、まず逃げ、ダメなんだから逃げようという、あの、ことがなります。うちで、あの、こもっとっても安全なとこはないっていうのは分かっていますので、あの、すぐ逃げようと。それは寝るときもなるべく、あの、頑丈な柱とか近くに物を置かないとか、あの、テーブルの陰で寝るとか、しております。
ああ、そうですか、はい。やはりまずは知ることですよね。どういう状況にあるのかということですよね。
そうですね。あと、あの、家がどんな場所に建っているかというのも非常に大事な要素だと思います。
あ、どんな場所？
はい、川のそば、それから、あの、山の近く、崖の近くのうちは十分に、あの、どんなようなとこかというのをよく研究しておく必要があると思います。
それもやはり、まあ、どんな危険性があるのか、またどんなふうに逃げればよいのかというヒントになってくるということですかね。
そうですね。あの、洪水、今最近の洪水は、あの、すごく集中的に起こりますので、あの、今までは洪水は土手を越えなかったかもしれませんけど、あの、土手を越える、川の水が土手を越えると、越えた水が土手の裏側を削って倒れるという流れがありますので、想定プラスアルファで越えないかなと思っても越えるという発想で、自分たちはどうするのか、水が越えた場合、洪水が土手を壊してきた場合にどういうふうに逃げるのか、どのタイミングで逃げるのか、あの、洪水が起きて土手を壊してから逃げてっては遅いんですよね。で、その辺のところを逃げる覚悟を決めるために十分、あの、まあ、近くの人と話し合って、川の水がここまで来たら逃げましょうという心を決めることが大事だと思います。
うん、そういったことはやはりご近所さんとも共有しておいた方がいいってことですかね。
はい、あの、頼りになるのは近所の人です。
うん、そうですか。あの、古木さんはどちらにお住まいですか？
私は、あの、南砺市におりまして、あの、田んぼの真ん中におりますので、あの、比較的安全かと、洪水に関しては安全かと思いますが、うん、あの、大雪の時の地震とかを考えると決して安心ではないと思っております。
なるほど、いろんなパターンが考えられますもんね。その季節によってっていうことはありますもんね。はいはい。赤坂さんはどちらにお住まいですか？
あの、富山市内の、あの、藤の木 に住んでおります。
そうですか。藤の木ですとどういったことが心配されますかね？
そうですね、あの安政5年という、ね、地震があって、あの、土砂災害、大とんび小とんびですか、あの、崩れて、富山平野一面土石流が流れてきて大変な、あの、被害があったすぐ横なんですけども、あの、まあ、子供がたまたま、あの、サッカーやっていた小学校のことなんですけども、あの、集中豪雨で雨が降って、あの、常願寺川がやっぱり、あの、急流なもんで、その石と石をかつかって、このゴチンゴツンとか、あの、地面をするズズズという音を聞いて、やっぱり怖いなという体験をしました。
そうですか。はい、実際にその後というのは何か被害とかは大丈夫だったんですか？
被害とはそういうのはなかったんですけども、やっぱり、あの、自然の力というのはすごいなと思いました。やっぱり、あの、まあ、結界というそういうのはないと思うがですけども、でも ないという保証がないので、いつあってもいいようにやっぱり自分たちで準備をしていきたいなと思っております。
そうですか。まあ、ご家族皆さんでね、こんな時にはどうしたらいいのかっていう話し合いをされたりですとか、あと先ほどね古木さんからもお話ちょっとありましたけれども、周りの皆さん、ご近所の皆さんともまたいろんな情報を共有しておくということが大事なのかなと思いますけれどもね。
はい、そうですね。
古木さんは地元の方で防災訓練とかそういったことも積極的にやってらっしゃいますかね。
はい、地元の自主防災会の避難訓練というのを毎年1回、それから南砺市の総合防災訓練を1回ということでやっております。
はい、具体的にはどんな内容でやってらっしゃるんですか。
はい、今回やりましたのは避難の方法ですね。洪水が起きて避難指示が出た場合どうするかというようなことでやりました。で、私どもがやったのは一時避難所に集まって、で安全を確認し合うと、で来なかった人をみんなして手分けして確認しに行って、さらにその探し取るよという情報を上の指定避難所の方の災害対策本部の方に伝えるというような流れをやりました。
うん、そうですか。訓練でもその近所の人とのつながりみたいなものもね、また大事にできる、そういう訓練なんですね。
はい、範囲が広いと例えば川のそばの人の場合と田んぼの真ん中におる人では危険度合いが違いますので、同じようなリスクを抱えた近所同士でどうするという話を決めておいた方がいいかと思います。
そうですか。赤坂さんの地元では、お住まいの範囲では何か訓練だったりですとか講座みたいなものもやってらっしゃいますかね。
今までは地元の消防団に来ていただいて消火訓練とかポンプを使って水を出しての訓練と、あと心肺蘇生 AED を使ってやるとか、そういう訓練だったんですけども、今なんか消火栓の水めったに流れないもんで錆びた水が出たり、あとなんかバイ菌が出るという可能性で放水訓練がなんか消防署の方であんまりやってもらっては困るということで、それに代わって身近でできる防災対策とか、
はい、
地震に対してはどうするとかいう、そういう防災講座を開いております。
そうですか。
でこの前は、はい、日赤の方で指導者の方に来ていただいて怪我の応急手当とか、それからやっぱり炊き出しのするときはどういうふうにすればいいとか、そういうのを教えていただきました。
2人とも防災士さんでいらっしゃいますので、地元の皆さんにお話をご自身がされるということもありますかね。
そうですね、はい、
しますね。
今10月29日日曜日なんですけども、藤の木その町自主防災会で地震災害に備えるという課題で防災講座を開きます。
そうですか。どんなことを中心にお話しされようと思っていらっしゃいますか。
その内容なんですけども、災害について考えようとか、地震について、それからあと今騒がれている南海トラフ地震が起きる現象にどうして起きるとか、あと災害にする対応の基本どういうふうに動いたらいいとか、あと自助、さっき古木さんも言われましたけども共助、あと共同っていうのですけども、今なんか防災士の方は共助と言ってますよね。
はい、
あとやっぱり富山、全国的に雨がよく降りますよね。局地的大雨とかゲリラ豪雨というよく言われますけども、その水害についてとかいうことについても話そうかなと思っております。
そうですか。共助っていうのは共に助けるんですか。助け
あと共同ですね。
共同、
お互いに動いて仕事をすると。
そうですか。こうやってね、地元の皆さん、地元の防災士さんがお話しされるというのも、聞かれる方にとってはなんとなく心強いというかね、本当に身近なお話をしていただけるのかななんて思うんですけれどもね。
そうですね、はい、
住んでる人が話するもんですから、他のところから来て話するよりも自分たちの地区のことをよく知っとって、その地域にあった 避難とかを考えるものですからいいと思いますね。
そうですね。古木さんの周りでも近々講座はありますか？
すでに10月1日にやったんですけど、
そうですか、
講座というよりもその避難訓練の時にちょっと説明みたいな形でしました。それは、自分たちはその阪神・淡路大震災からその家具の転倒防止とか家屋の耐震化から水、それから非常食の大切さを学びましたというようなこと、それから東日本大震災からは地名が危険度を表していますとか石碑、それから言い伝えというのはその地区の危険を伝えてますよということも学びましたというようなこと、それから広島の洪水土砂災害からはその危険な土地であってもそこに家を建てたり土地を買ったりすることがありますよということも学びました。他にも実はアメリカのハリケーンサンディというのは上陸した時にアメリカ のニューヨークの地下鉄があらかじめ乗客の人に連絡して運転を止めたことがあるんですね。でその結果として浸水はしたけれども復旧2日で復旧したということがあって、そこから実はあらかじめ災害に備えることがことで被害を少なくするというタイムラインという考え方が生まれました。
これまで起こったいろんな出来事、いろんな震災から学べることがたくさんあったということですし、また生かしていかなければいけないですよね。
そうですね。それを学んでそして備えて、そしてこれを子どもたちに伝えていかないかと言いますのは、東日本大震災からもう20年ぐらいで西日本大震災が起こるだろうと言われております。確実視されています、20年以内で。でそれは私たちは経験しないかもしれんけれども、子どもたちが経験する可能性が大いにあるんで、子どもたちに何が大事かをしっかりと伝えていかなきゃいけないと思います。
そうですか。特にどの震災をこう私たちはこう参考にといいますかね、こう教訓にするべきだと思われますか？
日本海側を考えると、活断層型の地震でマグニチュード7からマグニチュード8以下で、阪神・淡路大震災を参考にしたらいいがないかなと自分は思っております。でそのためにはやはり家屋の耐震化、家具の転倒防止、それから火災、通電火災などの対策をしっかりしておくことで阪神・淡路大震災のような被害を受けることがないんではないかなと思っております。子どもさん方の場合は大学進学とか就職とか結婚とかで、場合によっては太平洋側は日本海側と違うんだよということをしっかりと伝えておく必要があると思います。
そうですね。お話をお伺いしてまいりましたけれども、ちょっと繰り返しにもなるんですが、耐震化についてですね、先ほど古木さんがその耐震性を自分のお家はどれだけ耐えうるのかということを調べてもらったという話ありましたけれども、
はい、
これは補助が出るんですね。
はい、富山県では9割の補助をしておられます。昭和56年5月以前に建てられたうちについては9割補助されております。ですからこれはまず自分のうちがどうなのかということを知っておくことはとっても大事なことだと思います。それは自分のうちがどこに建っているのかという、自分の家のリスクを知る上で逃げる上の参考になりますので、とても大事なことだと思います。
はい、岡坂さんのお宅はいかがですか？
私とこの家は4年前に建て直したばっかりなん で、 まずは大丈夫かなと思うがですね、で、今新しい家建てるというのはリビングなんか大きく広く取りたいと ね、思うんですよね、で、まあ、設計段階でもう少しこの柱を下げてくれんかとお願いしたら、これは絶対下げれませんと、地震が起きた時にうちが壊れますと言われました。
あ、
やっぱり今の設計している方はやっぱり耐震化やっぱり考えながら設計されているなと実感しました。
で
やっぱり洪水とかそのためにやっぱり何て言うかな、基礎かな、基礎をちょっと高めにしていただきました。
それも大事なことですよね、
はい、やっぱり道路から1メーターぐらい高いところに建てていただきました、
なのでこれから、ね、お家づくりを考えていらっしゃる方は、はい、そういった点にも注目して家づくり考えていただきたいですよね。
そうですね。で、防災講座とか水道具って若い世代の方はやっぱり寝室に物を置かないというなんか考えを持たれて、家でも絶対大丈夫ですよというなんかそういう答えが返ってきますね。
はい、なのでその新しくお家を建てる際にまた同じくしてその家具の転倒防止のグッズを買っていただくとかですね、そういったことを合わせてやっていただくといいのかなと思うのですが、先ほどはこういったものを取り付けるといいですよっていうこともお伺いしましたけれども、やっぱりこう取り付ける場所とかですね、じゃあどこにっていうのも結構重要なポイントなんですよね。
そうですね。何もないところに家具をビスとかそれが止めても入れたら、まあ、多分石膏ボードだと思うがですけども、揺れた瞬間にすぐブッと抜けますので、壁の裏に抜き、または柱あるところを探して、そういう探す道具もホームセンターとかそういうところで売ってますので、大工さんに聞くと、30センチ間隔に抜きが入ってますと、専門のその建てた業者にお願いすれば、ここに後ろに しっかりした板がありますから、ここに金具をつけてくださいと多分説明あると思うんで、そういうところを見つけてしっかりボルトをつけて、L 型で止めるかチェーンで止めるか、または帯状の紐で止めるかしていただいた方が倒れてこないと思います。
そうですか。こういった、転倒防止のなんていうんですかね、模型みたいなものを防災士の皆さん持ってらっしゃるんですよね。
そうですね。可動式家具転倒防止模型で、自分の力で揺らして前の扉が開いて中の食器とかそういうのをこう飛び出すという、そういう模型を使って防災講座とかそういうのところで使っていますね。はい、
なのでそういった模型も見ていただきまして、はい、危ないんだな、怖いんだなというのもね、実感していただければなと思いますよね。
はい、大体見ると大体どんなものはその固定金具、それからタンスの下に引く前の方ちょっと上げるようなもの、上からの突っ張りとかあるんですけども、いろいろ売られております。大切なのは実際にそれを行う行動です。実際に購入して突っ張り棒をつける、それから固定金具をつける、それはやらないことには意味がないので、実際に行動しないとダメです。効果はありません。
わかりました。あと古木さん、その他に何か防災士さんで持っていらっしゃる模型とかってあるんですか。
はい、いろんなのもあるんですが、私が知っているのはそのブレーカーに紐をつけて重りを固定しておくと、地震の時に重りが落ちてブレーカーが落ちるというものもありますし、
感震リレーっていうのがありまして、ちょっと金額は1万5000円近くするんですけども、震度5以上の揺れを感じて3分を経った後ブレーカーを落とすという、なんかそういう装置があります。昼間だったら家具とかガラスとかその倒れていても自分で見えるんですけども、夜地震が起きていっぺんにブレーカー落ちてしまうと真っ暗状態ですので、どこに何が倒れていて危険物がどこにあるかわからないと、この、感震リレーは震度5以上の揺れを感じて3分経った時点でブレーカーが落ちるようになってますので、3分あれば、家具が倒れていても自分でその外まで逃げれるかなという時間を設定してあるんだと思います。でもしできたら、家の中にズックとかそういうのを一つ置いていただいて、自分の足でガラスとか線が踏まないように枕元には、 うちらよくの防災講座とかその訓練の時作るんですけども、新聞紙でスリッパとか、うん、そういうのを作って枕元に置いていただければ自分の身を守れるかなと思います。
そうですか。今教えていただいたこの分電盤ですか、
はい、
これはどんなふうにつけることができるんですか。どこかに頼めばいいですか。
あの電気屋さんに頼んでいただければあのできると思います、まあ、自分で取り付けるのはちょっと難しいかなと、うん、電気の知識がないとできないかなと思いますけど、
はい、まあ、あの防災士の方が、ね、あのいらっしゃる訓練の会場ですとかそういった場所では、まあ、いろんな知識も教えていただけますし、いろんな模型のようなものも、ね、見ることができますので、ぜひまた足を運んでいただきたいと思います。
はい、
あのでは最後にですね、今お聞きの皆様にぜひお伝えしたいことを一言ずつですねお願いしたいと思うんですけれども、古木さんいかがですか。
は
い、
あの自分の場合はまずあの実行するということですね。水、非常食、家の耐震化、家具の転倒防止、自分がどんなところに住んでいるのかを実際に自分の目で、それから地域としてまず持つということですね。これをあのこれが第一で実際に備えるということであります。
うん、はい、では笠川さんいかがでしょうか。
あのやっぱり古木さんと一緒なんですけども、まずあの、まあ、自分が絶対にあの被害者とかそういうがにならないで助かると。であとあのとっさにやっぱり人間じゃ動けないんで、うん、いつもやっぱりあの復讐予習とかそういうのをしないとやっぱり行動できないと思うんで、
はい、
やっぱり頭でばっかり考えてなくて行動すると、訓練は必要だと思うので、やっぱり何かの訓練があったら参加していただいて自分で勉強して自分で備えていただければありがたいかなと思います。
うん、一度やってもないことを、はい、いざという時にできるなんてことはないですもんね。はいはい、そうですよね。あとはやはりあの自分の命を守る、これに尽きるでしょうか。
そうですね、そうでないと次の行動に移れないと思うんで、うん、まず自分の命を守ると、
これに尽きると思います。
はい、ね、やっぱりその後に、まあ、みんなで協力して何とか乗り越えていくということでしょうか。あ
の命がなかったら何もできませんので、
個々に自分を守っていただければそれだけ人数がたくさんいるということなんで、うん、余計あのたくさんの方を助けられると。
そのために、まあ、普段からの備えをきちんとしていただければいいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、富山県防災士会の赤坂清和さんと古木健二さんにお越しいただきまして、家庭でできる防災対策というテーマでお話しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。